Billboard。
ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は。
ビルボードの淵井です。よろしくお願いいたします。
出版記念イベントをやりましたよ。書籍のビルボードジャパンの挑戦のやつ。なんだっけ、買ってくれもしたんだっけ。
そうですね。
どこで？
池袋の三省堂書店で買いました。
他の人も買うのをずっと陰で見てたりとかしなかった。
いや、そんな。でも結構平積みになってたんですけど、割とくぼんでましたよ。だから結構いろんな方買ってくれてるんだなって嬉しくなりました。
へえ、すごい。
でもあれですよ、なんかこういうチャートの本って本当に他に今までなかったじゃないですか。そういう意味ではオンリーワンでいいんじゃないですか。
そうですね、ありがとうございます。よく言われるのはね、本当に磯崎君これ自分で書いたのっていうのは言われるかな。あとあれかな、現役の人、よく昔こういう番組に携わってましたとか、こう回顧録的なやつがあっていっぱいあるじゃない、
はい、
80年代の何々みたいなやつとか、現役の人がなんで書かないんだろうって割とずっと思ってたんだけどね。なんでだと思う？
でもやっぱ権利関係とかですかね。
大変だからなんだよ。でもただ一つそれだけだよ。大変でというか、私も土日の休みとか正月休みとか全て吹っ飛ばしていったわけなんですけど、で、
はい、
睡眠時間3、4時間で、11月、12月、1月ずっとピリついているみたいな感じだったので。
テスト前みたいですね。
そうだね。ずっと頭がね、寝ても覚めてもオンの状態がずっと続くっていう感じだったからね。
危ういですね、それ
は。いやいや、危ういっすよ。そんな感じで、とりあえず書かせていただいて、最近いろんなこの本に関わるインタビューとか受けたりすることとかがあって、で、
はい、
それでいろいろお話をするようになって、ようやくなんかね、客観的に自分の本を眺めることができるようになってきたよ。ついさっきも FM 横浜の福龍さんの番組の収録をやってたんだけど、福龍さんって出版記念イベントにも出ていただいたんですが、その時もなんかこう、はい、客観的に割と、いろいろ本に関して言ってもらえたので、そこで、ようやくそういうモードに切り替わったかなっていう感じです。
はい。
人に歴史あり、チャートに歴史ありという感じで読んでもらえたらいいかなと思っております。メディアでもいろいろ出させていただいたりとかしていくので、ぜひそこで、チャンスがあったら手に取ってもらえたら嬉しいかなと。あと電子でも出てるんで。もう老眼の私はあれですよ。電子の方が拡大とかできるからね。やっぱそっちで見ないと。グラフ辛いじゃん。
そうですね。グラフ確かにちょっと読みづらいかもしれないですね。結構綺麗にしていただいたんですけどね。
だって、普通、最後のところでこうスタッフ、みたいな感じで出てくんじゃん。淵井さんの名前も入ってるけどさ。
はい。
あそこで、デザイン家？グラフを知ってもらうスタッフ、普段の本書くより、はるかに多いんだよね、あそこ。めちゃめちゃ人が入ったんだよ。ギリギリの、入稿ギリギリで、どうしてもグラフがちゃんと印字できない、印刷できないとか、字が潰れちゃうとか、そういうのを結構繰り返してた。ところでございました。
はい。
ほんと1月末ギリギリでやって、で、最後の最後に1個間違いを私が見つけて、これって間に合うんでしょうかっていうのとかやってたりとか、はい、やってましたね。そんな綱渡りの本でございますので、ぜひ電子でも読んでいただけたら非常に光栄でございます。
はい。はい、
じゃあ早速チャートの方行きましょうか。ジャパンホット100と今週の3位からカウントダウンお願いします。
はい。今週の第3位はセクシーゾーンでパズル。第2位がナンバーアイのゴート。そして第1位がクリーピーナッツのブリンバンバンボーンでした。
ブリンバンバンボーンが通算7連覇でございますね。総合首位。おめでとうございます。
おめでとうございます。
これ結局さ、アメリカで火がついて、で、それがグローバルにヒットして、で、日本がそれに続いてヒットしていたっていうのがなんかすごく 面白いのと、あと12月の末あたりってさ、アイドルの紅白のシーンとか見てさ、こうアイドルがずっと行くのかなって思ってたら、1月から一気にクリーピーナッツのこの曲が2024に塗り替えたっていう感じだもんね。
そうですね。
なんかすごいことが起きてんなって思いますね。
ジャパンで出してるグローバルチャートの方って1週間そのホットワンハンドレッドとずれるんですけど、それでもなんかこう同じタイミングで来た感じがあって、うん、それってつまりその海外の方が動きが早かったんですよね、この曲。
そう。
なんかそれがすごい面白いなっていうのはありますよね。
リアルタイムで、あの、海外の方が先になっても、まあ日本の方が先になるパターンで、なんかこう、グローバルチャートを発表するようになったおかげでなんですけど、
はい、
結構さ、共有してる感じするよね。あの、世界でのヒットと日本でのヒットをなんか共有してる感じ。
特にアニメタイアップとかだとすぐネットフリックスとかで見られるからっていうのはあるかもしれないですね。
目が離せないのはニュースでも書いてあるけど、はい、ダウンロードで約 39% 前週比増えて 24,601 なんだよ。ストリーミングが横ばいの2130万再生みたいな感じだったから、
はい、
そういう意味ではこの曲を購入する人たちっていうのが増えてきている状況になっているので。
そうですね。まだまだ伸びしろがありそうな感じがしますね。
なんすか？クリーピーナッツの曲にかけたんですか、今。
いや、今私も自分で言ってて、ああ、伸びしろって思いました。
はい。なので、クリーピーナッツ、ここで一気にお客さん、ファンを拡大するところに入りましたって感じですね。
そうですね。
ので、今年の躍進が非常に楽しみな存在にいきなりなったっていう感じでございます。そして、総合2位がナンバーアイ、ゴートでございますよ。
はい。
デジタルをリリースしてドーンって、それからシングルをリリースしましたっていう展開でございますね。はい、48万枚売れ。
はい。
すごいのはさ、ラジオと CD とダウンロードで1位取ってるんだよね。
バランスが良い。
だから、そう。つまり、ラジオでもすごくちゃんと、皿回しされましたっていうことを示しているので、これ結構目が離せない動きだなと思うし、あと、MV も4位なんだよね。
はい。
なので、総合ポイントが 14,974 ポイントなんですよ。
はい。
ちなみに、先週のブリングバンバンボーンのポイントが 14,625 ポイントなんですよ。
おぉ。
そうなん。前週だったらナンバーアイゴートが1位だった。
おぉ。
というね。
惜しいですね。
うん。なんか面白いよね。こういう、なんか一週間このズレによるこの結果っていうのは。という高レベルな戦いのところ、総合3位だったのが、セクシーゾーンのパズルでございます。こちらは、はい、シングルが前作を上回る形での296,056枚を売り上げた。前作を 45% 上回るという展開なんで、やっぱりセクシーゾーン原名義のラストシングルということでのインパクトはでかかったんだなっていう感じですね。
そうですね。
ここで見ときたいのはラジオが20位なんだよね。だからナンバーアイとセクシーゾーンのこの違いのところでのラジオでのプレゼンスをきっちりナンバーアイが取ってきてるっていうところの、ここの差が割と目立っちゃったなっていう気はするな。
うん。
はい。ここでもう一声っていうところがなんとなく欲しくはなってしまうな、というところです。
そうです。
あともう一個。やっぱりこのタイミングで取り上げてなければいけないレミオロメン3月9日でございます。
はい。
先週74位から総合23位に上がってまいりました。
すごいですね、毎年。
すごいね。
まあでも聞きますからね、3月9日になったら。
聞く？
え、聞きませんか？私毎年聞いてますよ。
いや、
え、聞き、あ、でも世代なのかな？
どういう気持ちなの？ 3 月9日だなって思って聞くの？
はい。
で、どんな気持ちになるの？
いい曲だなって思って。
っていう気持ちの人が多いのでしょう。ラジオが4位でございますよ。
すごい。
しかもね、カラオケ8位なんですよね。
あ、まあやっぱ卒業式とかで、あ、まあどうなんでしょう。ちょっと今の学生の方の流行りはわかんないですけど、なんか学校によっては歌ったりするじゃないですか、うん、この曲。
そうね。あの、チャートインサイトでカラオケを相当してみていただきたいわけですよ。
はい。
一度。今これ順番に読もうか。1位から怪獣の花歌、ブリングバンバンボン、はいはい、晩餐歌、ドライフラワー、アイドル、マリーゴールド、残酷な天使のテーゼ、3月9日なんですよ。
なんかすごい並びですね。なんか新旧織り交ぜてる感じで、ね、
いや多様性ですね。実にいろんな曲をやっぱり僕らは楽しめる環境にあるんだなっていうのを改めてに、うん、認識するし、しかも昔の曲をみんなすって忘れるわけじゃないっていうこともすごくよくわかるんだよね、カラオケのランキングって。
確かに。
それはなんかすごくいいことだなって思うのですよ。昔の曲ばかりじゃなくて、新しい曲もちゃんとブリングバンバンボンをみんなで歌ってるとかね。
みんなで歌える曲なんですかね、あれ。
わかんない。もう、だって、もう、カラオケで何が起きてるかなんて知らないもの。チャートでしか。まあ、あと、長くヒットチャート見てるから、なおさらなのかもしれないけど、最近のカラオケチャートと、ラジオのチャート、これも目が離せないですよ。はい、ボーイズグループが割と入ってきたね、みたいな感じが去年だったんだけど、それと俺、織り混ぜて今いろんなのが入ってきてるからね。今週ラジオの2位ってヤングスキニーだからね。そういうところとか結構目が離せない人たちが入ってるので。ぜひラジオのところとか個別のチャートもぜひチャートインサイトで見て、おうおうおうみたいな感じで見ていただきたいところでございます。
はい。
以上、ホット100でございました。続いてホットアルバム3位からカウントダウンお願いします。
はい、ホットアルバムス今週の第3位は岩田貴則のアートレス、第2位がジェニックの NG、 第1位がセブンティーンのセブンティーンスヘブンでした。
ということでセブンティーンセブン、セブンティーンが3度目の総合アルバム首位という形になりました。当週のアルバムセールスが 76,276 枚という結果になってるわけですよ。
はい。
ここで当選3度目ということはどのくらい売れてるのかって気になるポイントじゃないですか。
はい。
累計で 904,305 枚。
あ、もうそんなに売れてるんですね、ですね、これ。
そうなんです。90万枚突破でございますよ。
はい。
もう一つ実は大台を超えたっていうのがアルバムフィジカルで6位になっているリブートトレジャーがですね、累計で50万136枚になってます。
K-POP すごいですね。
やっぱりこういう形で売れていってるので、このパターンで売れていくところに、じゃあどうやって日本人のアーティストは入っていくのかっていうところで、岩田さんがアートレスが総合3位で、ジェニックも NG が総合2位という形になっておりますよ。
はい。
なかなか凄まじい展開になっていますね。まあ個人的には総合6位にジューダス・プリストのインビンシブルシールドが入ってきてるとかですね。これもまた多様性ですか。
多様性なんで、
はい。あとは、あれですか、ルーセラフィムが、アルバムの扱いだったんで、イージーもずっと、まあ、今、総合14位にいるっていうところもなかなか目が離せないポイントなんですよね。今週、あともう一個。洋楽で言っときたいのは、ノラ・ジョーンズのビジョンズですかね。これも結構、 ずっと聞いてたりするんですが、はい、ノラ・ジョーンズうまいねって思いながら聞いてるんですけどね。以上、ホットアルバムスでございました。藤井さん、あれですね。3月26日に、ビルボードライブ横浜でトークイベントがありますね。
3月26日、ウィメインミュージック。私たちがずっと取り組みしているウィメインミュージックの、まあ、トークイベント、一般の方向けのトークイベントというのを3月26日、ビルボードライブ横浜で開催いたします。まあ、ジェンダーギャップやジェンダーバイアスについて考えようというのが、まあ、大まかなテーマになります。で、ゲストにはシラップさんと古井里穂さん。で、モデレーターとして、ファーストステージは長谷川ミイラさん、セカンドステージは辻麻子さんにご登壇いただきます。
さっきから多様性だねっていうところの、まあ、伏線回収でもあるんですけど、多様性とか、はい、いわゆるジェンダーギャップとか、ジェンダーバイアスとか、まあ、とりあえず、なんとなく使ってるこの言葉、実際、これってど、意味わかるっていうところからスタートしようっていうのが、今回のトークイベントのそもそもでございます。ジェンダーギャップがっていうところでも、じゃあ実際ジェンダーギャップって何？どうなの？っていうところとか、じゃあジェンダーギャップがあったらなんでダメな？っていうところとか、そういうところの話をもうちょっと素朴にやった方がいいんじゃないかな。って思うんだよね。今こ
う
ジェンダーギャップ指数でさ、日本が120何位でしたみたいな感じで言われて、じゃあそれがなんでダメなのかっていうところの話がもっとできたらいいのかなって思ってます。あとまあ、いろいろ2年間やって、女性アーティストとか女性のミュージシャンとかを登壇させていく、登壇してもらうっていうパターンじゃなくて、男性の方もちゃんと登壇してもらって、この話に対して、この問題に関してどう思うかっていうところに関して発言していただくっていうところも大事かなっていうところがあって。で、はい、第1弾でシラップさんに登壇していただく感じになったわけですね。
このウィメインミュージックのその企画を進めていく中で、そのあんまり女による女のためのみたいな見せ方にはしたくないよねっていう話はずっとあって、まあそういう意味で今回ちょっと、その男性で話せる方いらっしゃればっていうことで、シラップさんにお声掛けさせていただいたという経緯になります。
はい。心よく受けていただいたっていう感じなんだね。
はい。
はい。シラップさんは割とこういう問題に関しても自覚的な方なんですね。
そうですね。
イベントも大阪でされてるのか。やっぱりこういうことに関してとか、あと、ちょっとビルボードライブ横浜で音楽の場所でこういうトークセッションってっていうふうにちょっと考えてらっしゃる、構えてらっしゃる方々もぜひ、まあ入場料は非常に安いっていうところもあるんですが、気楽に来て、気楽に男女関係なく見てみてもいただきたいところではありますね。
はい。
はい。すごくこう、肩肘張るという感じよりも、むしろ、気楽になんとなく見てもらって、うーんって思ってもらうのが、狙いだもんね。
そうですね。本当に、もうビルボードライブにご飯食べに来るくらいの勢いで、全然本当にライトな感じで考えていただきたいので、今回のそのお話のテーマとしては、気軽に来ていただけると幸いでございます。
はい。3月の26日に横浜で行われますので、ぜひいらしていただければと思います。3月の19日の深夜帯のところで、福流さんのところでさっき収録されてた番組の私のおしゃべりでも3月26日についてお話しさせていただいて、やっぱりラジオがちょっと楽しくなっちゃうのはあれですね。曲をかけていいところですね。はい。ので、はい、シラップさんの、私の好きな曲を一曲かけさせていただいたっていう感じでございます。休みをなんとか取ろうとしてるけれども、資料作りが終わらないね。
誰かに投げればいいんじゃないですか。
もうだって投げるとしたら藤井さんっすよ。なんで。
いや、嫌です。はい、私は嫌です。
はい。今回も聞いていただいてありがとうございました。 ちょっとまだ体調が戻れず、いつもの本調子で、毎週毎週のポッドキャストというのはなかなかできない状況にはありまして、大変申し訳ありませんが、また次回、こちらのポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。